福音書を読み進んでいます。主イエスキリストがエルサレムに入城する、その場面を前回ともに読みました。エルサレム入城、それは十字架への道です。周りの者たちはまだ誰も気がついてはいませんでした。王様として迎えられるだろうというふうに喜んでいた弟子たちもおりました。新しいメシアがやってきたと、町の人々も主イエスの到来を歓迎していました。しかし、主イエスだけはこの後に起こることをよくご存知でした。主イエスキリストは十字架にお掛かりになる。それは私たちにある一つの世界を示されるその出来事でもあります。罪が許される。常しえの命が約束される。私はそういう言葉、文言は知っています。しかしそれが実際に私たちの今の今日の生活と、例えば午後行われるバザーと、一体何の関係があるのか。十字架の贖いと永遠の命は、今日のバザーと一体どういう関わりがあるのか、私たちは実のところそこら辺の結びつきがよく分かっていません。言葉を覚えれば丸がもらえる。何か困ったことがあれば神様にお願いすればそれでいいんでしょう。生活が、思考が途切れ途切れになっている。そういったものが果たして信仰なのでしょうか。そういったものが聖書の知識なのでしょうか。バザーと関係のない聖書はあるでしょうか。隣人との争いに関係のない福音というものは成立をしているのでしょうか。一体今日の一軸の木を呪うこの出来事と私たちの今日の営みとはどのような関係があるのか。私たちはそういう結びつきをおろそかにしながら信仰生活を歩む。それが果たして本当に信仰と言えるのか、そういうことも問い直してみる必要があろうかと思います。さて、今日のこの一軸の木の場面です。この場面は大変難解なところです。季節は春です。杉越の祭り、3月4月のお祭りです。イチジクの木に実がなっているはずがありません。聖書もそのことはよく承知しています。だからこそイチジクの季節ではなかったとわざわざ記しています。イチジクの季節ではない、そのイチジクの季節ではないときに主イエスはお腹が空いたからといってイチジクの木に近寄ります。そして主イエスは真剣に実がなってはいないかと探しました。しかしイチジクの木は一つたりとも実をつけてはいませんでした。主イエスはその木に向かって、今からのちいつまでもお前から実を食べるものがないようにと言って言われました。乱暴な話です。季節外れに実がなっていない時期にイチジクの木に近寄って実がないかと探す、あるはずがありません。あるはずがないんですけれども、その実がなっていないイチジク、当たり前のことをしているイチジクに向かって、今からのちお前から実をつけるものがないようにと言われる。そして今日は読めませんでしたけれども、このイチジクやがてどうなるかというと、根元から枯れてしまったというのが再来週あたりおそらく読むところになる20節に書いてあります。イチジクの木、当たり前のことをしていたイチジクの木が呪われてしまう、それが言ってみれば今日の話です。大変不条理な出来事と言ってもいいのがこの物語です。さてこの話、一体何を言っているのでしょうか。一つおそらくユダヤ社会の中においてイチジクというものはある象徴でした。ヨハネ福音書の 全般にはありますけれども、ナタナエルというものがイチジクの木の下にいたということで、主イエスに言ってみればその何者であるのかということを指摘される場面があります。イチジクの木の下にあなたがいるのを私は見たんだ。それはその当時言ってみれば当たり前のように常識的になっていた事柄でありますけれども、イチジクの木はユダヤ教のラビたちが集まって勉強する場所だったというふうに言われています。もっとはっきり言うならば、イチジクの木とはユダヤ教の学校、ユダヤ教でした。ユダヤ教、ああ、あの宗教ね、イエス様とぶつかってしまった宗教ね、そういうことは簡単です。ですけれども、ユダヤ教と私たち教会は、私たちの側から批判をするほど遠い、下げずむべき、そういう劣った宗教なのでしょうか。イチジクの木をイエス様が批判をする、それはとりも直さずユダヤ教を批判するというふうに読むことができます。あ、イエス様はイチジクの木を呪った、ユダヤ教を呪ったのね。ただそれだけがここの答えではないでしょう。季節外れにイチジクの木に近寄って実がない、そのことを叱る。一体これは何を語っているのか。イエス様の時代、私たちもよく知っているように、ユダヤ教というのはきちんとした戒律、規律がありました。今風な言葉で言えばシステムが成立をしていました。食事の前にはこのようにしましょう、食事はこういうものを取りましょう、安息日には何歩以上歩いてはいけません、隣人とはこういう間柄をしましょう、家族はこうやって作ります、町はこういうシステムで動きましょう。人々の生活も社会もシステムがきちんと管理されていました。教会も、そしてこの日本社会もシステムが大好きです。そしてシステムをちゃんと守ること、それが社会人として、あるいは信仰者としてちゃんと生きることだというふうに私たちは思っています。決まったことを決まった通りする、システムというものはそういうものです。一つの入力があれば必ず同じ答えを出す、同じ入力があるにもかかわらず違う答えを出す、それはシステムではありません。決まった入力に対しては決まった出力、いつでも決まったことです。問題が起これば、違反が起これば、これこれの罰則がありますよ、こういうことをしたらこれこれの賞与がありますよ、褒められることも罰することも日常生活も全部入力と出力が決まっています。決まったことを決まった通り、夏に実をつけましょう、春に花を咲かせましょう。イチジクの木は決まったことを決まった通りやっていました。何の問題もなく、何の落ち度もなく、決まったことを決まった通りやっていました。社会と教会と同じです。主イエスは空腹を覚えられました。困っていました。空腹とりも直さず、それはお腹が空いたから何か食べるものがないか、おやつを探すという子どものそういう欲求ではございません。古代の空腹、まあそれは今日でも同じですけれども、空腹というものは命に関わります。食べなければ死んでしまいます。命に関わる、死にそうです、困っています。死にそうで困っている人々がシステムのそばに近づきました。何か答えはないか、何か身はないか、何か助けはないか。困っている人たちが社会にはたくさんいます。日本社会に耐える者もいるでしょう、町に耐える者もいるでしょう、教会に耐える者もいるでしょう、共に 頼る者もいるでしょう。頼られた時、頼られた側、どういう答えを出すのか。今は季節ではありませんからお引き取りください。あなたのお願いは規格外ですからお引き取りください。あなたの要望は常識と外れていますからお帰りなさい。私には何も差し上げることがありません。そして何も差し上げない私は自分を消して悔いたり悲しんだりはいたしません。私はシステム通り動いている、常識を守っている立派な人間です。間違っているのはそちら様です。主イエスキリストはイチジクの木を叱りました。今からのちいつまでもお前から実を食べるものがないように。イチジクは根元から枯れている。主イエスキリストは私たちのところにおそらく訪ねてきているでしょう。教会にも訪ねてきているでしょう。私たち個人個人にも訪ねてきているでしょう。困ったものとして、お腹を空かせたものとして、助けを求めたものとして、水を、宿を尋ね求める。マルコの福音書の最後にも書いてあります。十字架にかかる前の時に、いつ私がお助けしましたか、いつ私が飲み水を差し上げましたか、いつ私が牢にいるあなたを見舞いましたか。みんな分かりません。ですから私たちはある種の対応をしているのかもしれません。常識がありませんよ、非常識ですよ、それはしきたりではありませんよ。何が一体私たちに欠けているのか、システムに欠けているのか、そして聖書は一体何をこの出来事をして私たちに語ろうとしているのか。転ばに乗って主イエスはエルサレムに入城しました。転ばは今まで何の荷物も載せていませんでした。自由な転ばが主イエスを乗せます。主イエスは何の罪も犯していませんでした。何の罪も犯していなかったにもかかわらず、主イエスは人々の前に現れてきました。何のために転ばに乗った主イエスはエルサレムに現れたのか。愛のゆえです。人々をきちんと愛する。人々をちゃんと受け止める。システムは自己主張をします。自己正当化をします。私たちは立派です、教会は立派です、キリスト教は立派です。ですけれども、それはもしかするとイチジクの木になっているのかもしれません。教会はシステムの言葉によって成り立つ場所ではありません。愛の言葉によって、あなたと私は同じだ、あなたの重荷は私の重荷だ、あなたの喜びは私の喜びであり、あなたの辛さは私の辛さだ。共に重荷を分かち合う。互いに励まし合い、互いに愛し合う。それが教会の本筋です。今日午後取り行われるバザーも、私たちがシステムの落ち着けを世の中になすものではありません。世の商売は、なりわいはシステムの成立です。でも教会のバザーは、確かに物を渡し、お金を受け取る、そのやり取りをします。でも私たちはここで本当に与えたいもの、私自身も確認をし経験をしたいものは、1円でも多くお金を儲けることではございません。互いに愛し合う、その喜びを味わう、それを一人でも多くのものと味わう、それが教会のバザーです。互いに愛し合う。主イエスが私たちに示してくださったこと、それは今日私たちがまさに実践をすべき 事柄です。教会はイチジクの木なのか、それとも愛の宮なのか、一人一人自ら問いながら、この新しい時をまた歩み進んでいきたいと願います。お祈りを捧げます。聖なる父なる神様、自分たちのやってきたこと、これまで受け継いだこと、それを繰り返すことが世の正義であり、自分の誤れなき規範であると私たちは思い込みます。答えは過去にあり、正しい答えを繰り返すこと、それが未来を築くことであると私たちは信じます。しかし私たちの思いも、その信じている事柄も、そこに愛がなければやかましい金にしか過ぎません。私たちがどうか愛を持って未来を築くことができますように。過去と違う事柄を求められていると愛によって見出したのならば、勇気を持ってそれを行うことができますように。世界は人の経験によって作られるものではありません。愛によって作られていくものがこの世界です。私自身が互いに愛し合いながら、この世界をあなたの国として形作っていくことができるよう導いてください。必要な力を私一人一人にお与えください。愛することのその美しさを世に知らしめることができますように。願いと感謝を主イエスキリストの御名を通し、御前にお捧げをいたします。アーメン。